Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは作家の沢木耕太郎さん、そのパート4です。沢木耕太郎の旅の行方は。
Let's get knowledge with fun。
さて、沢木耕太郎さんの代表作のうちの一つといえばやっぱり深夜特急外せないと思うんですけど、やっぱこれを読んで多くの若者が旅に出てるということはもう紛れもない事実だと思います。実は僕もヒッチハイクで旅してた学生時代がありまして、うん、その記憶とリンクして興奮して読んだ作品なんですけど、深夜特急。
そうですか。
はい。まあ今まさに旅に出ようとしてる人も大勢いらっしゃると思うんですが、
うんうん、
今この時代に旅に出るというのはやっぱり沢木耕太郎が深夜特急の時代とはいろんな意味で違うと思うんですけど、
そうでしょうね、
うんうん、今の若者に対して言うとしたらどうですか？うん、
そうね、年を取った人が若い人に向けて何かメッセージを送るっていう感じがあんまり好きではないのね。だから、若い人に向かってどうっていうことは言えないんだけど、うん、山野井さんっていう人とチベットに一緒に行った時に、
はい、
チベットの国境で日本の若者とこう会ったんですね、すれ違ったんですね、
うん、
でその時ちょっとお金がなさそうだったりしたもんだから、僕たちが車に乗っけてあげた、
うんうん、
ですごくその子はその子でいろいろやろうと思って、これから、中国を横断して、そしてチベットに入って、それからインドに抜けていこうっていう、そういう感じの人だったんだけど、
うんうん、
一緒にタクシーというか車に乗っけてあげたんだけど、まあいろいろ話をしていたんだけど、うんうんうん、そこの風景っていうのはものすごく、チベットの国境からネパールのカトマンドゥまで行くところっていうのはものすごく美しいんですね。渓流とか、
はい、
ちょうど、季節も秋だったから、紅葉も美しくて、でおそらくその子にとっては一生に一度の景色だったんじゃないかと思うんだけど、
うん、
その子はやっぱりその景色を見てなかったような気がするのね。
見てない、
うんうん、で、もちろん僕ものことも山野井君のことも奥さんのことももちろんその子は知らない。でただ日本人の、
うん、
年長者が好意を持って乗っけてくれたっていうだけだったと思うんだけど、うんうん、でその時に何ていうのかな、山野井君みたいな人になんかいろいろ話を聞けばいいのかいいのになと思ったけど、それも聞かない、
うん、
で要するにもったいないな、もちろん僕に話しかけてきてもいいし彼でもいいし、そして周りの景色も何か無限に素晴らしいものがあるのに、
うん、
それに対して何かこう別に比例とかそういうことはないんだよ、
うんうん、
だけど好奇心が足りないと思ったのね、
うん、
で今やっぱりその旅をしている人たちも好奇心っていうものを向ける向け方がうまく分かんないんじゃないかと思うの。好奇心そのものはどっかであるんだろうけど、
はい、
なんか好奇心をの向け方が分からないっていうのかな、
うん、
で、
うん、
どうしたらいいのかっていうのはよく分からないけれど、何かその手前のところに何か問題があるのかなっていう気もちょっとしましたね。
なるほどね。でも本当それは今お話をお伺いしてるだけでもすごいもったいないことを、
うん、
その、ね、若者はしてます ね、
ね、
うん、
ような気がするんだけど、
うん、
でその 僕なんかももちろん本当に一生に一度しか通らないようなところ、今になると例えばね、深夜時の旅の時でも例えばテヘランのあたりなんか夜夜行バスに乗っちゃった、
うん、
もったいなかったなって、今だったらもう例えばその景色を見られなかったわけじゃない、
うんうんうん、
でそれは多分もう例えば一生撮らないかもしれないじゃない。でその時にはそのことも全く無限に無尽蔵にあると思ってたから、
うん、
夜乗るなんてことは全然平気だったんだけど、今なんかね、去年一昨年中国をずっと旅行してたんですね、
はい、
100日ぐらい、
はい、
その時ずっとまたバスで全部シルクロードを回ったんですけど、
うん、
その時はさすがにやっぱり夜のバスは乗らなかったですね、もったいなくて。だからそのもったいないっていう感じが年、
うん、
を取った感じだねっていう感じだね。
まあでもそれはね、うん、経験則があるからっていう部分も当然あるでしょうけどね、
うんうんうん、
まあでもやっぱりそれはやっ っていかないと逆にそれは見えてこないものでしょうしね。まあ、そうね、うんうん、でもやっぱりそのでも先ほどの若者の話もそうですけど、うんうん、そのね一人で単身そういうところに飛び出していくっていうね勇気があるのにもかかわらず、うんうんうん、そこの肝心の好奇心がちょっと足りなく見えるっていうのは本当もったいない話ですよ。でも
なんかその情報はいっぱい持ってて、うんうん、あのカトマンズに行けば ここに行こうと思うんですとかっていうのみんなパソコン持ってってあのいろんなサイトがあってそれにアクセスしてその情報を持ってる、うんうん、それもいいような悪いようなって気もしたね。
あ、なるほど。
なんか危険を回避することができるかもしれないんだけど、うんうん、でもやっぱり僕はやっぱり思うのはね、さあこれからどうしようっていうその感じを、うん、味わうのがやっぱり、まあ、若い人の旅だと思うんですよ。
うん、そうですね。うん、
でさあどうしようってある種途方に暮れ、うんうん、ある種希望を持ってなんか恐怖もありそういうのを味わうためになんか未知の場所に行って、うん、そしてそれを味わいながらあのいろいろな経験を積んでいくことによって自分のこう背丈という精神的な背丈を高くするわけだから、うんうんうん、そういう経験を味わわないのはもったいないよね。
うん、そうですね。なるほど。あの佐々木さんは、1947年生まれ。
そうです、
ね、ということは今年がちょうど60歳。
そうですね、誕生日来ると
還暦。
そうなんですね、
全然見えないですね
でもさそういうの言われるとさ喜ぶっていうのがね年を取った証拠だっていう説もあるからいやいや喜ばない。
そうですか。でもねその本当にとても赤いちゃんちゃん子には見えないんですけどこの還暦ということに関しては、うん、ご自身としては感慨はあるんですか。
これはね、うん、正直言ってないんですよね。
ない、
うんうん、あの僕はいつもこう思って一つ仕事をしてきてずっと仕事 してきて、まあ、書くっていう仕事をしてきたわけですけど、うん、たった一つなんかこう誇れるものがあるとするとね、
はい、
どんな仕事も手を抜いたことはないです。僕はたった一つも手を抜いた仕事はないと言い切れると思う。でももういいかなって思うような時が来たら、
うん、
まあ、その時その自分にとっては何かある区切りの時なんだろうと思うのね。
あ、なるほど。なるほ
ど。まあ、そこまでやらなくてもいいんじゃないかっていうふうに自分が思ったら、
うん、
その時ある区切りなんだろう、まあ、それを例えば会社勤めの人がリタイアするのと同じように、うん、あるいは還暦とかっていうふうに区切りをつけるように、
うん、
何か自分の区切りとしてもいいと思うのね、
うん、
ただ今は仕事を手を抜いてもいいと思えるような仕事もあるかもしれないんだけど、まあ、だけどとにかく、まあ、手を抜いてもいいっていうのは要するにある程度の自分 の経験則によってあのできる仕事とかっていうのはありますよね、
はい、
でもその経験則に従って流れるようにやっていけばできる仕事ってあるかもしれないんだけど、
うんうん、
でもとりあえずその手を抜かないで、失敗するかもしれないけれども新しいことをやり続けるっていうことが、
うん、
続けられている間はその変わっていないんだろうと
同じな
ん
だろう。
だから還暦なんだけど何かそれを区切りにする必要はないっていう感じです、うんうん、僕にはします。
なるほど。手を抜かずに、いや本当にそれは本当に走り続けていただきたいというふうに思います。やっぱそれは本当にその姿勢として、
うん、
いや一なんか読者として言わせていただければ本当かっこいいですよね、うん、ぜひ本当に変わらずにいていただきたいと思います、
うん、そうだね。
さっきの 旅の話ですけど、
うん、
じゃあ逆に、うん、その今、
うん、
じゃあ1年間、
うん、
佐々木小太郎旅に出ていいですよというふうになったらどういう旅。
これはね、
うん、
似たようなことはあの例えば去年その中国に行った時も、
はい、
1年ではなかったけど、うん、3ヶ月だったんですけど、
うんうん、はい、
ある旅をした、
うん、
でもねそれはそのなんていうのかな新しい旅っていう感じがちょっと実はしなかったんですね。で今だったら新しい旅をさせてくれるっていうんだったら、
うん、
もうそれはもう簡単なんだけど、
うん、
一つの町に1年間住むことだね。
一つの町に1年間住む、
うん、それをやったことが一生のうちで一度もなかったんですよ。例えばいいですよ、ニューヨークでも、
うんうんうん、
ソウルでも、
うん、
あるいは札幌でもいいし京都でもよかったけど東京以外で僕は1年間他で暮らしたことがないんですよ。
なるほど。移動はずっとしてるけど、
うん、でずっと何十年もなんか随分移動してきたような気がするけれど、
うん、
ある一 箇所で1年間とか2年間いたことがないの。
うーん、
それはね、
うんうん、
キンキンやってみたいと思います。
なるほど、
うん、
うん、でもこれは新たなフェーズがねまた生まれてくる可能性大ですよね、
うんうん、この間ね、うん、あのニューヨークのね、
うん、
知り合いの人の旦那さんミュージシャンなんだけどアメリカ人のやつが、
うん、
と電話で話をしてたので、その奥さんが僕の知り合いなんだけど日本人がね、で日本人が出てくるかなと思って電話すると、うん、旦那が出てきちゃうわけ、ニューヨークのミュージシャンが。で喋ってんだけど、ある時ね、お前もうちょっと英語上手くなりたかったら俺んとこ来ないかって言われてさあのお前のその英語じゃね、俺は分かってあげられるけどね、
うん、
普通のスピードじゃ喋れないと、
うん、
でね、その代わりその僕はね料理するのが好きなんですよ、
うん、
でね、その二人とも料理が嫌いなんだってでね、うちで料理を作ってくれれば英語を教えてあげるって言われてさ俺行こうかなと思ってニューヨークにそいつにちとか思ってるんですよ今
あ、じゃあ結構まあある意味具体的な、うん、見えてる部分もあるんですね、
うんうんうん、
あ、じゃあちょっとそれは本当実現可能性ありそうですね。
ありそうなの、
うん、
でね、行こうかなと思っててね、
あら、これだけもちょっと楽しみですね、
うん、なんかちょっといいでしょ。
いいですねじゃあ今後ちょっとね挑戦してみたいテーマとか方向性っていうのもその辺になってくるんですかね、
う
ん、
あの仕事としては全然違うでしょうけど、
うん、
あのでもやりたいことって言ったらやっぱり、うんうん、いいよな、でちょっと読みたい本っていうか訳したい本もあるから、
うんうん、
言ってそしたらそいつに聞いたりなんかしていいなとか思ってさ
なるほど、じゃあまあそれは近未来的な、まあ、実現可能な夢という部分ですけどね、
うん、
そのもうちょっと、
うん、
見えてる具体的な部分での今後の予定とかっていうのはどういう感じなんですか、うん、
今小説を書いてるんですね、
はい、
でそれが今僕が割と、上機嫌っていうか機嫌よく喋っている理由なんだけどね、
うんうん
うん、何かっていうと全くわからない仕事、僕がどれだけ仕事ができるかっていうのは大体ノンフィクションを書いてる時には大体読めるんですね、
うんうん、
でもちろん良い作品になったりそうじゃない作品になったりとかあるかもしれないけど、
うんうん、
大体わかる、
はい、
だけど小説に関しては全然わからない小説を読まされてる人も困るよね今全然新聞で書いてるんだもんね申し訳ないんだけど、
そんな裏話があるのかぐらい
でもね、
まあ、でも今ね連載されてる新聞の小説、うん、
で、はい、でそれで自分でわからない、
うん、
わからないものをやっているっていうのはとってもスリリングなんですね、
うんうんうん、
でそれはもちろんこれで、この秋ぐらいに終わると思うんですけど、
はい、
それからまた、それを踏まえて小説を書いてみたいと思うんですね、
うん、
今何か学んでる感じがするんですよ。
それは小説というジャンルに対して
そうです、
はい、
明らかに、
うん、
で長編を書いてるとあこういう短編が書けるのかもしれないとか、
うん、
いろいろ思うことがあってそれはここ数年、
うん、
あのとっても楽しそうなんで、
うん
やっていきたいっていうでもちろんやり残したこととしてのノンフィクションっていうのは、書くことになると思うんですが、
うん、
でも今僕がそのさっき言ったようにその還暦云々とかっていうようなことを無視できるのはやっぱり新しいことを面白がってできているからだと思うんですね、
うん、なるほど、うん、具体的にはその小説というフィールドで
そう、
うん、
なるほどそれはねあのすごく謙虚にねつまんねえじゃないかって言われたらそうだよなもうちょっと面白くするかねとかそう思ってるわけノンフィクションでつまんねえとか言ったらバカとか思ってるんだけどさ
なるほどじゃあ小説家としては、うん、今まさにこう成長しつつあるところというと
今幼年期にいるのね
そうかじゃあ少なくともここ、近いところでは、うん、やっぱり小説家沢木耕太郎が、まあ、メインというか一番力入れていくフィールドになってくるんですかね。
あそこは分かんないんだけど、
うん、
面白がって小説を書いている人としては、
うん、なるほど
ということかな、
うんうんうんうん、なるほどじゃあモチベーション的にはさかなりそこが大きい
大きいですね、
うんうん、そうですか。最後になるんですけど、
うん
番組恒例の質問なんですけど、
うん、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね、
うんうん、今の気分で一人を選ぶとするとね、うん、僕の大学のゼミナルの先生だったんだけど、
はい、
それは長須和司さんって言って、後に、神奈川県の知事に長くなさっていた方がいて、
はい
はい、その長須先生が、まあ、僕にとっての割と重要な先生で、
うん、
僕はねすごく突っ張ってそのあのゼミに入りたいっていう時に先生がこうじゃあ作文書いておいてっていう話になって作文書いたわけ、
はい、
それでなんか希望者がいっぱいいて で出したらその作文めちゃめちゃいい作文だと僕は思ったのに、うん、その落ちちゃったわけよ。で他のゼミに行ってくれって言われて、はい、頭に来て先生のとこに行ってどうして落ちたんですかって文句言いに行ったの、
はいはい、
そしたらね、はい、先生がね、あ、君を僕は落としちゃったんだねって言ったんですよ。で、であれは別に何の意味もないんだって、あんなの読まなかったんだってね。でどうしてかっていうと、はい、第二希望で少ない先生のところを書いている人を自動的に落としたと。君はあの希望者3人のところが第二志望だったから自動的に落としたんだって。でだけど、
うん、
君を僕のゼミに入れなかったのは僕の間違いですって、で僕のゼミに来てくれますかって言ったんですよ。
その場で、
その場で。それはさ、19でしたから、19の少年にとってはさ衝撃的なことですよね。それは要するにお前は何者かであるかもしれないよっていうメッセージだったかもしれないっていうふうにやっぱり思いましたね、
うん、
僕は、
うん、
で実際その先生はすごく大事にしてくださって、
うん、
それで僕がわがままなことをやっても何でもとにかく許してくれて、最後のその卒論も経済学なんかやってらんねえやって言ってアルベール・カミューについて書いてもあのよしよしってくだらないけどって言って、まあ、A をくださって、
うん、
で僕が就職しないでフラフラしてる時もじゃあって言ってあの出版社を紹介してくれて、それで僕は原稿を書くようになるんですけど、
うん、
その時その19の時に彼がね、そのあ入っていいよって言ったんじゃなくて、
うん、
入ってくれますかと言ったんですよ。しょうがないから入んないよとか、あのあ悪かったじゃあ入っていいよとかっていう言い方じゃなかったんですね。
うん、
でその一言は僕がもしかしたら自分は何かできるかもしれないとか、自分は何者かであるかもしれないっていうようなことを、
うん、
をあの初めて大人から言われた言葉だったわけですよね。
なるほど。
多分大人っていうのはね、
うん、
子供っていうか若い人に向かってたった一つ言ってあげられればいいことは、やっぱり君は何者かであるかもしれない、
うん、
君は何者かになれるかもしれないっていうことを、うん、うまくその伝えられればその若者は何者かになっていくかもしれないね。
なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の沢木耕太郎さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の沢木耕太郎さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いやー、沢木耕太郎さんかっこいいっすね。まあでもね、本当ここしばらくは特に小説家沢木耕太郎に要注目ということで、今後ますます目が離せない、もう愛読者の一人として確実にフォローしていきます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。